こんにちは、はがひかるです。2017年日の戸取年のポイント第3弾の音声をお届けします。第1弾の音声では日の戸取年のポイント霊的覚醒についてお伝えしました。第2弾の音声ではこれからの時代の霊的覚醒のポイントについて、この第3弾音声では、ではどうすればそういった他力的霊的覚醒が訪れるのかというところをお伝え、お届けしたいと思っています。その前に、第1弾、第2弾の音声を受けまして、いろんな方から感想であったり質問をいただいているので、そのことについてお答えしたいんですけども、一番ね、反応のポイントとして多かったのが、依存は今まで良くないことだと思ってましたという感想なんですね。で、私は例えば人に頼ったりお願いしたりするのが苦手ですという感想を結構多くいただいてます。で、実はね、これが開運の妨げになったり不運不幸になったりすることにつながったりするわけなんですね。つまりそれが何かっていうと、多くの人の中にある自立しなければならないっていう思い込み、かつ依存イコール悪っていう思い込みなんですね。でも何度もこの音声の中でお伝えしている通りなんですけども、依存なく幸せに生きてる人っていうのはいないんです、この地球上に一人も。つまりは、例えばこの音声をこうやって聞くことができるっていうのは、例えば支えてくれる家族がいたりだとか、もっと言うと目の前のパソコン作ってくれた誰かがいたりだとか、電気を作ってくれる誰かがいるだとか、インターネットの会社で働いてる誰かがいるだとか、そういった無数の人の支えのおかげで今この音声を聞くことができてるわけなんですよね。だから人は常に誰かに頼られたり、もしくは誰かを頼ったりだとか、もしくは支えたり支えられたりしながら関係性の中で生きているものであるっていうことなんです。でもいつしかなんか自分一人で全て何とかしなきゃいけないみたいな思い込みに人はかかってしまうわけなんですね。で、ポイントとして重要なのは、依存とは何か、そして悪い依存とは何か、いい依存とは何かっていうことをちゃんと突き詰めて考えていく必要があるっていうことなんですよ。例えば何でしょうね、悪い依存って何でしょうか。例えばこういうことね、彼氏がいる、で彼氏となんかこうね、常に連絡取ってないと不安で仕方ないとか、これは悪い意味での依存になってると思います。つまり離れなんかね、いつもなんか連絡がなかったら不安だとか、なんかどうなってるか常に気になってるとかっていう状態っていうのは、悪い意味で彼がいなければ不安になってしまうっていう意味で、精神的に自立してないっていうのはありますよね。で、例えば親離れできないとか、そういうこともそうです。親離れできてない、もしくは子離れできてないとかっていうのもそうですよね。つまりもうこれがなかったら不安で仕方ないとか、失うのが怖すぎるとか、そういった何かがあるから不安だとか恐怖だとかっていうのは、これは依存の関係なんですね。ただいい意味での依存って何かなんですよ。例えば困った時に頼る、一体何が悪いのかってことなんですね。そうで、実はこれって何かっていうと、頼られた人もそれによって例えば嬉しいだとか喜ぶだとか、またそうやって頼られたことによって自分の才能を活用できるっていう意味で、ああ頼られてよかったなっていうことはありますし、また自分の悩みを相談するっていうこともそうなんですよね。例えば悩みを例えばこうやって聞いて、こうやってお伝えする、話する側もそれによって気づきや学びがあるかもしれない、成長できるかもしれないし、また活躍のチャンスも与えられてるかもしれないっていうことなんです。で、例えばなんかね、迷惑かけるかもしれないと思ってっていうことで遠慮してしまう方もいるわけなんですけども、例えば迷惑かけるかもしれないっていう観点もちろんあるんですけども、でもね、例えば自分一人で悶々と悩んでる方がよっぽど迷惑ってこともあるわけなんですよ。例えば自分一人で悶々と抱えて問題がより大きくなってしまうっていうことがあります。もしくは自分一人で悶々と悩みを抱えて、そしてその結果として何かって言ったら、波動が下がる、 ね、場のエネルギーを奪ってしまってるっていうこともあると思うんですね。だからさっさと相談したらよかったじゃんみたいなこともあるわけなんですよ。だから悩みを相談することは本当に依存で悪いことなのかって、もしくは困った時に助けてっていうのは本当に依存で悪いことなのかってことなんですよね。むしろ頼らないから余計問題が大きくなった、余計波動が悪くなった、余計問題が大きくなったってこともあるわけなんですね。だから依存イコール悪ではないわけなんです。良い依存の仕方と悪い依存の仕方があって、ね、困った時に頼る、遠慮せず頼る、それが大事なこともあります。それができずに開運できない人がいる、それができずに幸せにならない人がいる、それができずに霊的に覚醒できない人も多くいるっていうことなんですね。で、このことに関しては特にこれからの時代大事だから喋ってます。そう、頼られること、頼ること、それがこれからの時代特に重要になってくるということなんです。で、特に重要になってくる、困った時に頼むっていうのがまさに困った時の神頼みっていうことなんですね。で、困らずとも神頼み結構重要になってきますこれから。でね、特にポイントなんですけども、こちらもですねメールの方で質問いただいてるんですけども、自分に合ってる神社というのがあります。自分に合ってる神社で、なぜ神社参拝で人生が変わるのかっていうことなんですけども、この音声の中でもお伝えしました。意識はどこにあるのかって話なんですね。自分の意識はそれは空間にあるということを伝えてます。そう、意識っていうのは自分の空間にあるわけなんですね。で、神社っていうのはまさに空間です。で、空間っていうのはその空間に住んでる微生物、波動、波、素粒子があります。微生物、波、素粒子、この3つから成り立ってると考えると、自分の心っていうのも心の構成している微生物、心を構成している波、心を構成している素粒子ってのがあるわけなんですよね。で、どっかの空間に行くっていうのは常にその空間の微生物と波の素粒子の影響を受けてるわけなんですよ。で、神社っていうのは特にそういった何百年とか何千年っていった歴史があります。特殊な微生物、特殊な波、特殊な素粒子があるわけなんですね。そう、それは空間の融合なんですよ。神社という空間、自分という空間が融合して、そのエネルギーを受けて自分の意識が変わって運命が変わっていくっていう流れなんですね。で、どこの神社が自分にヒットするかっていうことは分かりません。で、大きく分けて2つなんです。これは人生が変わるきっかけとかもそうなんですけども、2つなんですね。なんで神社参拝で運命変わるっていうのは、1つは自分の長所を伸ばしてくれるような神社があります。簡単に自分に合っている神社です。それは例えば過去世、まあ、スピリチュアル的な言い方で言うと過去世っていうのがあるとして、過去世何度も参拝している神社っていうのは自分に合ってるわけなんですよね。そういう神社に参拝すると、自分の例えばその過去世の長所であったりだとか良いところっていうのが呼び起こされて、いい結果、いい人生につながってくる。一つがそういった自分の良い部分を伸ばしてくれるような神社なんです。で、もう一つが一体何かって言ったら、短所を補ってくれるような神社なんですね。つまり人生が良くなるきっかけって、自分の良いところが伸びるか短所を補われるか、どっちかなんですよ。短所が克服できたから良くなった、もしくは長所が発揮されたから開運していった、まあ、どっちかのパターンなんですね。で、神社っていうのはどっちかなんです。つまり自分の良いところを伸ばしてくれるような働きを持った神社、もしくは自分に足りないところを補ってくれるような神社っていうのがあって、それを目に見えない空間エネルギーですよ、素粒子、微生物、波、この3つで自分の意識のそういった足りない部分を補ってくれたりだとか、自分の良いところを伸ばしてくれたりだとかして、運命や人生が変わっていくっていうことなんですね。じゃあ自分に合ってる神社ってどうすればわかるかってことなんですけども、これはね、やっぱり一つあるのが呼ばれるっていう現象ですよね。呼ばれるっていうのは、例えばたまたまそこの近くに仕事で行ったとか、たまたま友達に会いに行ったとかっていう時は、やっぱどっか近くの神社に寄るっていうのは大事ですね。私もどっか出張行った、地方行きましたっていう時は必ず神社参拝してます。それはね、やっぱり呼ばれてるタイミングっていうことがあるわけなんですね。だからできるだけ近くの大きめの神社に参拝したりする。そうすると ああなんかめっちゃここ懐かしいなとかいいなとか落ち着くなっていう感覚を得たりすることがあります。かつて私も何回もありました。ここの神社むちゃくちゃいいなみたいな、初めて来たような感覚がしないなみたいな、それは今の自分にとって必要な働きであったりするわけなんですね。だから例えばなんか友達に呼ばれましたとかね、仕事で出張しましたとかっていう時は近くの神社ですよね、参拝してみるっていうことはおすすめです。で、そういった呼ばれるっていうこともあるでしょうし、自分がこうピンとくるっていうこともあるでしょう。で、そうやって例えばたくさんずっと参拝する中で、その中で自分も例えばそうやってね発願する祈るってことをして、これは第2弾の音声の中で伝えたポイントですよね。ご神明唱える、名乗る、そしてお願い事をちゃんと言うっていうことですよね。やってる中でどっかフィットする神社とかピタッとくる神社っていうのがあって、あなたの人生が変わっていくようなきっかけになるということなんですね。で、まあ、私はね、そういった神社の秘密というのをですね、北極老人から例えば住吉大社の秘密とかっていうと、もうそれだけでですね、もうそれこそもう1週間ぐらいの合宿ができるぐらいの膨大な話があります。出雲大社の秘密っていうのは私も書籍にもちょっと書いてますけども、もっともっと伝えたいことっていうのはたくさんあります。伊勢神宮もそうですよね。もうね、ここ何年か毎年伊勢神宮のセミナーやってますけども、毎年お伝えしてる内容っていうのは変わってきてます。ということで、それぞれごとに神社の秘密っていうのがあって、それは膨大な量があって、知って参拝するのと知らずに参拝するのは違う。で、例えば意識っていうのは何でできてるかってことなんですけども、情報ですよね。そのうちの一つが情報からできてるわけなんですよ。で、特に神社の情報であったり秘密っていうのは、それこそ知るだけで運命が変わるっていうことあります。これはで、情報って特にそういった知ってるだけで運命違うっていうことは結構これからの時代特に大きいわけなんですよね。で、また知って参拝するのと知らずに参拝するのとでは、その神社の空間の意識のエネルギーの受け取り方っていうのが全く変わってくるということが言えるわけなんです。そうなんですね。ということで、神社参拝っていうのを進めていますし、またですよね、これから神社を全国の神社回っていくような講座ですよね、考えてます。で、特に今の時代に必要な神社っていうのをピックアップして、参拝していく講座というのもですね、これから行っていく予定なんですけども、まあ、神社参拝というのはですね、そういった自分の人生であったり運命を変えていくきっかけを与えてくれる、それは神社の空間参拝することによって、またそこの神社の秘密を知ってから参拝することによって全く違った神社参拝になりますよということで、このことに関しましてはかつてですよね、北極流の神社参拝セミナーに通っていただいた方はですね、なんとなくというか体感多くの方にしていただけていることではあります。で、そういった神社参拝っていうのはもちろん大事にしてるんですけれども、やはりですね、じゃあ神社参拝せんかったら変わらんのかというと、別にそうだけではないわけなんですよね。日常から変わっていく、そう、日常から自分の心の情報空間、意識の情報空間ですよね、そういったものを変えていくってこと大事なんですけども、じゃあどうすれば変わっていくのかってことなんですけども、やっぱり日常なんですね。で、それは例えば食べ物であったりお茶であったり、もしくは体であったり占いですよね。これ北極流で扱ってるテーマ、受験勉強もそうです。日常生活の中にあるものの中から意識を変えていく、その手法であったり方式であったりだとか心構えの方法というのをですね、北極流ではずっと伝えてるわけなんですね。でね、それはやっぱり知るだけで人生や運命が変わっていくって情報を含んでるわけなんですけども、これね、今回の音声特に伝えておかなきゃならないなって思ったことなんですけども、情報なんですよね。そう、意識の空間、意識は空間にあるって言いましたけども、特に何でできてるかっていうと、これ情報なんですよ。でね、今本当にいろんな情報が溢れ変わってる社会の中で、悪い情報ですよね、これで意識が汚染されて汚れてなかなか覚醒に至れないっていうのもあるわけなんですね。そうなんです。 もうテレビ、マスコミ、新聞ですよね。ね、これのことに関する問題っていうのは特にこの数年ですよね、言われるようになりました。で、特に良くないとされているのが本当に大手マスコミ報道各社で、嘘の情報であったりだとか偏った情報であったりだとか表面的な情報しか流れてないってことなんですよね。そのことは例えばもうアメリカ国民とかで言うと日本人よりも圧倒的に気づいてるわけなんですよ。うん、日本人よりも圧倒的に気づいてるわけなんです。本当のことがテレビでは言われてない、マスコミでも言われてない、偏った情報が流れてるっていうことで、そのことはね、言われるわけなんですけども、でも日本でもそうですよね。やっぱりネガティブな情報、もしくは真実ではない情報、表面的な情報に踊らされてしまってるっていうところはあるわけなんですね。だから本当に情報を見たり聞いたりする、で特にもうこれからの時代テレビはあんまり見ない方がいいと思います。良くない番組ですよね。なんとなくこれ違うなっていうものに関しては見ない、聞かないということは結構重要になってきます。うん、それはね、なんでかっていうと心の情報空間が良くない影響を受けてしまうからっていうことなんですね。だからそういったものはなるべく見ない、聞かないというふうにするってことが大事なんですけども、話元に戻しますね。そうなんです、日常から変わっていくってことなんですよ。でね、例えばそのうちの一つが食ですよね。食べ方、作り方、もしくは食事のいただき方、そういったもので自分の意識が変わっていくっていうことなんですけども、実は古今東西ですよね、今までいろんな宗教とか教えがありますけども、食で霊的に覚醒するっていう教え、食べ方作り方で自分が目覚めていくっていう教え、これってありそうでなかったんです。そうです、仏教でもキリスト教でももちろん食が大事ってことをちょろっとは言ってますけども、じゃあどうすればいいのって、どんな心構えで食べたらいいのって、どういうふうにして祈ったらいいのって、どんなふうな心で作ったらいいの、なんで食が大事なのっていうところまでは言及されてません。で、お茶もそうですね。お茶っていうのも今年北極流で重要なテーマ一つになってきます。本も出版されます。お茶屋さん東京でもやってますし、葛葉でもやってます。葛葉では茶州には日本茶中国茶のお店です。で、東京では白金湯には、ティーズ湯にはですけども、紅茶、薬膳茶など出させてもらってますけども、そういったお茶っていうのも実は霊的覚醒のアイテムになってくるっていうことなんですね。で、また自分のこの体から意識を変えていくっていう手法もあります。肉体から変えていく。で、また生年月日で自分の、星ってどういう星なのかとかっていうことを知ることで、全てこれは何かって言ったら霊的な覚醒のアイテムになるということなんですね。で、そうなんです。でね、それでは実は書籍なんでも伝えてるんですけど、やっぱり書籍っていうのは限界があると思ってます。ということでリアルに伝える場も作っていきたいということで、そういった意味での講座っていうのも今後行っていくということで、またね、詳細に関する、内容などについてはまたね別のメールで送らせていただく形になると思うんですけども、そうなんです、そういった諸々の日常を通じて覚醒していくってことが大事なんですよ。またそういった自分が目覚めていこうとか、より真実を求めていこうとか、神なるものを求めていこうっていう気持ちがあるからこそ人生変わっていく、運命変わっていくっていうことなんですね。で、私もね、こういったね、活動させてもらったりしてますけども、やっぱり原点にあるのは、自分がそういった成長したい、神様に近づきたい、目覚めていきたい、もっと真理を見たい、もっと、すごい世界を見たい、もっと感覚的に変わっていきたい、頭が良くなりたい、そういった思いが、18歳、19歳の頃から北極老人と出会った頃からずっとあって、その思いっていうのが今の活動にもつながってます。やっぱりそれは何かっていうと、今年は火の鳥ですけども、心の炎なんですね。心の炎って何かって、そうやって成長したいとか、真理を見たいとか、誰かの幸せに貢献したいとか、自分には何かきっと役割があるに違いないとか、そういう思いなんですよ。熱い思いなんです。それは炎のような思いなんですね。それが人生を変えるきっかけになっていくっていうことなんですよ。で、そういった思いがあって、日常生活ですよね。北極流の教えを学んでいくことによって、より良くなっていくんじゃないのかってことなんです。 それは北極振り一門ですよね。全員やっぱりそういった熱い思いっていうのが原点にあって今の活動につながってきてます。でもこれは北極振り一門が特殊なんじゃなくて、あなたの人生においても熱い思いですよね。自分成長したいとか変わっていきたいとか、なんか目覚めたいとか、真理知りたいとか、貢献もっとしていきたいとか、そういう思いが原点にあって、あの人生は変わっていく、覚醒につながっていくってことで、その熱い思いを大事に2017年ですよね、過ごしていただきたい。でまたそういった熱い思いを持った方の応援後押しをしていきたいということがあるので、あの今後ね、いろんな講座もやっていくということです。はい。で話もともして火の鳥ですよね。まさに炎の鳥です。自分がそう言って熱く燃えて変わっていくってこと大事になっていくんで、皆さんと一緒に今年もですね、北極流一門全体として皆様と一緒に成長していきたいということです。はい。2017年ですよね、火の鳥年のポイントについてお伝えしました。3本にわたってね、いろいろポイントをお伝えしましたけども、皆様の開運であったりだとか運命変わる何かのヒントになればなと思って喋ってます。はい。というところで、2017年ですよね、より一年になるということをですね、お祈りしております。ハガヒカルでした。